どうも、穴井博です。一般社団法人フローという福祉事業を行う会社の代表で、現在は障害を持つ方向けのグループホーム、グループホームルノの運営をしております。今日は障害特性は立ち位置によって見え方が変わるよねというテーマでお話ししたいと思います。本題に入る前にお知らせをさせてください。現在グループホームブルーの三日面、またグループホームブルーの三日面2、そしてマンションタイプのグループホームブルーの島崎町では入居者様を募集しております。そちらの詳細などは公式 LINE またホームページからご確認いただけます。ぜひそちらからよろしくお願いいたします。先日からお伝えしております、1号棟が満床、2号棟が、2部屋の空き、3号棟マンションタイプの方は、4床満床となっておりまして、5月から2床増床予定となっております。マンションタイプのね、大きい方も少しずつ増えてきましたので、もう少し、増えていってもいいのかななんてのは思っております。で、マンションの方のですね、オーナーさんとは親しくさせていただいておりまして、この障害という部分にもかなりね、寛容にご理解いただいております。地域としてこうやってね、受けていただくところが増えてくるっていうのはすごく嬉しいなと思っております。一軒家タイプの方もですね、今後またちょっと、どういうふうにやっていこうかなと今考えているところなんですけども、基本的には今一軒家タイプからステップアップとしてマンションタイプの方に行かれる方っていうのが、全員なんですよね。なので、こう今一軒家タイプで過ごしていらっしゃって、より地域に近いところに暮らしていくっていう、このマンションタイプに移行していける方が今後どういうふうになっていくのかっていうところもね、僕たちの支援の方向性の、になってくるかなというふうに思っております。はい、それでは本題です。今日は障害特性は立ち位置によって見え方が変わるよねというテーマでお話ししたいと思います。ですね、昨日、うちの子供たちですね、僕の子供たち2人の相談支援専門員さんがモニタリングに来てくれたんですね。私は障害を持つ子供の私の側面もありましてですね、半年、うちもね、そのグループホームも半年に1回この、個別支援計画とか立てて、どういうふうになってるかみたいなところはあると思うんですけど、その間で相談支援さんが、何ヶ月に1回みたいに決まってて、モニタリングみたいなのがあるんですけども、うちの子どもたちは、グループホームには入居してないんですけど、このモニタリングっていうのがあって、現状のヒアリングに来てくれたんですよね。で、その中で、いろんなお話をしてて、で、その方は児童の部分に、割とこう、なんて言うんだろう、得意分野というか、放課後等デイサービスやってるところの相談支援員さんなので、もちろんね、その卒業してからも相談支援員さんとして見てくださるので、だんだん年齢は上がっていくのかも分かんないんですけど、お子さんのね、その相談支援っていうところに割とこう特化というか、してる方なんですよね。で、ちょっと前に放送した子どもホームの話をちょっと僕からも聞いてみたんですね。今なんかその放課後等デイサービスとか相談支援専門員さんにどんな感じで情報を入れてますかみたいな、そんな話をしてたんですけども、その中で今障害児が増えているよねっていう話に相談支援さんからあって、この少子化の時代に障害児と呼ばれる方が増えてるっていうのはちょっと僕あんまりピンとこなかったんですよね。なんでだろうと思ったら、今その発達障害としてなんて言うんだろう、認められるというかいう方が増えているそうです。本当になんか月70件ぐらい増えてるみたいで、10人で見てる相談支援事業所だったら月に7人ずつ増えてくるみたいな状況でね、結構相談支援さんの業務としては大変みたいですね。で、セルフプランって言って、親御さんがね、なんて言うんだろう、障害福祉サービスを受けるにあたって、いろんな手続き等々やるのをセルフ、このお父さんお母さんがやるっていうことが 増えてきてるそうなんですよ。そのもう相談支援者が間に合わないんで、もう障害者支援課でも、もうその本当に緊急とかちょっと大変、これはもうお父さんお母さんではなかなかもうね、間に合わない、追いつかないみたいなところは相談支援者がつくっていうこともあるんですけど、基本的にはもうセルフプランでお願いしますみたいな流れが割とあるそうです。で、まあそんな、発達障害をお持ちというかいう方の、親御さんのセルフプランというふうに、まあ、なってきてですね、まあ、そこから子どもホームとどう話がつながっていくかというのもそうですね、まあ、得てしてこうお父さんお母さんっていうのは、お子さんのことをね、まあ、割と、まあ、ぶっちゃけて言うと、まあ、これもできる、あれもできる、ああもうこれも得意です、これも家ではやらせてますみたいなことが割と多くてですね、でいざ福祉サービスを受けてみると、なんか あらみたいなとこってまあ少なくないんですよね。これはまあこのなんていうんだろう、誤差というか、差異というか、それはなんとなく僕両方の立場でいるのでわかるんですけど、お父さんお母さんはやっぱりね、家庭で困っていることってまあ見えやすいんですけど、自分たちが困ってなかったらそこってもう OK としちゃってるというか、うん、まあ、例えばトイレに、一人で行けないとかいうのも、まあお父さんお母さんが別にこう時間いらっしゃってね、でその時にトイレ連れて行かないといけない場合、まあ自分たちは親ね二人で見てて、子供が例えば一人だった場合は、そこにそんなになんて言うんだろう、そのトイレが大変だということに自分たち家族としてフォーカス当たらないんですけど、例えばグループホームに入居ってなった場合、例えばうちのグループホームブルーの三方1号棟の方だったら6人入居されてる方がいて、そこにスタッフさんが1人とか、時間帯によって2人とか、まあそんなこともあるんですけど、まあまあ大体そんな人数配置でやってる中で、トイレに行きたいっていうところをどれぐらいキャッチできるかって考えた時に、あ、じゃあトイレって一人で行くのは難しいよねっていう判断になったりするわけです。これがいいとか悪いとかそういう意味じゃなくて、トイレに一人で行けないよねっていう判断が出るっていうことですね。でもお父さんお母さんからしたら、いや家では一人でできてますみたいな、それってでも実はお父さんお母さんにトイレに行きたいっていうことを何かで合図で訴えて、はい、じゃあ行こうかって連れて行ってトイレすることができたら、これもトイレ行けてるよね、一人で行けてるよねってなっちゃうけどっていう、まあ、この辺の誤差みたいなのが、まあ、あったりしますね。これは本当に立ち位置で変わってくるなと思ってて、で例えばそうグループホームの体験利用とかショートステイ来る時もお家では、まあ、これをやったら落ち着いてるんで、これをまあ必ずやってくださいっていうことを言われたりすることって結構あるんですけど、それって、まあ、僕ら側から言うと、この行為、この手順でを踏まないと安定しないっていうことですよねみたいな、お父さんからしたら、いやこうやれば落ち着いてるんで、もうできてると言っても過言ではないですみたいな、まあ、この辺の立ち位置によってやっぱり変わってくるっていうのがあったりします。うん、でさっきの子どもホームの話に戻るんですけども、まあ、子どもホームでは例えばスタートします、まあ、おそらくスタートすると思うんですけど、もうすぐね、もうすぐというか来年ぐらいになるんですかね。でその時に圧倒的にセルフプランの方が多い中で、なんていうんだろう、あれもできます、これもできます、ここはもうこの手順踏めば大丈夫ですよって言ってる方がいっぱい来るんじゃないかなっていう話になってて、でその時にこれもできるあれもできるってお父さんお母さんがセルフプランで組んじゃってるんで、その区分が低く見積もられてる可能性がかなり高いよねっていう話になったんですよね。区分が、まあ改めて説明します。簡単に区分っていうのは、障害区分っていうのがありまして、1から6ってあって、1がまあ、軽度で、区分6がより重度と言われてるんですけども、まあ支援度合いが高い、より高いのが区分6とされてて、あれもできるこれもできるっていうのをお父さんお母さんがね、お話しすると、この区分というのが低く設定される可能性があると。そうなった時に 子どもホームに入居という時に区分低いとですね、あの報酬が少ないとかそういうのではなくてですね、まあそれはあると思うんですけど、結局そのなんていうんですかね、それに見合う人員配置をする報酬が入らないんで、支援は大変だけど、スタッフを雇う人件費が報酬として出てないので、結果としてかなり窮屈な支援になってしまうみたいな可能性は割とあるよねっていう話になりましたね。今のところこのなんていうんだろうな、立ち位置から見えるその誤差みたいなところをこう埋める術っていうのはなかなかやっぱりないわけですね。お父さんお母さんから見える、ご本人さんと、僕たち支援者から見えるご本人さんというのはもうどこまで言っても違うわけですからね。なのでここをまあどうしていくかというのは本当に今後の課題だななんて思ってます。そういう意味でもやっぱり僕はですね、このグループホームという事業を通してですね、やっぱりお父さんお母さんとか、まあ、はたまたこの支援学校での先生とか、まあ、保護者 OB の方とかね、いろんな方ともっと積極的にまあ交流をとってですね、あそうだねって思うと一人でも増やしていかないといけないなと思っています。それはあの何て言うんだろう、できてるのにできてないって言ってくださいねって、そういうことではなくてですね、そうありとまあまあをまあ判断して、まあ僕たちは本当にね、その集団というかコミュニティの中で過ごしていくにはこの部分はやっぱりもうちょっと支援が必要だよねとか、まあそういうふうな見方になるんですけども、お父さんお母さんでやっぱりどうしても本人一人にフォーカス当たって見えちゃうんで、これはでもね、まあ例えばグループホームだったら入居に至るまでとか、入居に至った後もですね、ここら辺を丁寧に埋めていく、説明していく必要があるなというふうに思いました。最後までお聞きくださりありがとうございます。次回の放送もよろしくお願いいたします。では素敵な一日をお過ごしください。一般社団法人フローの亀井弘樹でした。ありがとう。